改めて皆さんおはようございます、今日からですね、新しいシリーズを始めさせていただきたいとお願いされています主の祈りですね、だいたいこの7回から8回ぐらいでご一緒に、見ていければとお願いされているんですけれども、それこそ日本全国全世界のキリスト教会で、祈り続けて、来られたこの祈りであります。皆さんの中にも毎週この祈りをお捧げすることを楽しみにしている、あるいは毎日、朝に夕にと祈っているという方々も、多くおられると思います。当時ですね、ユダヤ人たちはみんな、この祈りの中に生きていた、朝に夕にと決まった時間にですね、祈る、もうそれが当たり前の中で生まれ育ち、祈り続けている、そういう、民族だったわけですね。けれどもですね、そのユダヤ人である弟子たちがあるときにイエス様にこんな質問をするんですね。ちょっと御言葉を今出していただきたいと思いますけれども、このルカの福音書のですね、この御言葉ですね。じゃあその次をお願いします。ありがとうございます。11章の一節なんですが、さて、イエスはあるところで祈っておられた、その祈りが終わると、弟子の一人がイエスに言った主よ、ヨハネが、このヨハネというのはバプテスマのヨハネですね。弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてください。この祈りを教えてくださいというこの求めに関して、ある人がこう言ったんですね。人類はこれまで様々なことを求めてきた。神に願ってきた。けれども、その中で最も崇高な求め、それはまさにこの主よ、祈りを教えてくださいである。いいんですね。考えてみますと、私たちはこれまでたくさんの願いを神様に願ってきた。どうでしょうか。皆さんのこの神様に願ってこられたことの中でですね、一番強く、一番激しく願った祈り、求めたこと、それはこれですというのをですね、どうでしょうか。皆さんこう分かっちゃうことができればですね、それもまた一つの恵みかなと。あるいはもしかしたら大変なことになったりするかもわかりませんけれども、それぞれあると思いますよね。だけども、こう言われてみてです。あ、確かにそうかなと。祈ることを教えてください。だって、この祈りっていうのは、私たちが生きていく中で、様々な問題に出くわす、その中でその解決をいただく、ある意味でですね、思い切って言うならば、唯一の、そして確かな鍵を開く、そのようなものだから、ですよね。だから祈ることを教えてください。弟子たちはですね、必ずしも何をどう祈るかを教えてくださいと聞いたわけではなかった。祈りを教えてください。祈りの本質を、祈るって何かということを、先ほども申し上げたように、よくそれを分かっているはずの彼らが、けれども、イエスが祈っているその姿を見て、これは明らかに何か違う。教えてもらわなければ、この方から祈りというものを教えていただかなければ、自分はもしかしたらこれまで何百回、何千回、何万回って祈ってきたけれども、祈りを分かってなかったかもしれないぞって彼らは思った。それは私も同じだと思うんですよ。皆さんいかがでしょうか。そういう意味で、もう一遍新たな思いでですね、この主の祈りを丁寧に一つ一つ神様から教えられたいっていう、渇きと期待を持って取り組んでいきたいと願わされています。どうぞ祈り心を持ってですね、ご一緒いただきたいと、そのように、思います。で、改めてですね、今日の6章の9節、一旦ありがとうございます。スライドを閉じていただきまして、皆さんお手元のですね、6章9節をご覧いただきましょう。だからこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように。今日は特にですね、天にいます私たちの父よ、 皆様ですね、お祈りの時に、どんなふうに祈り始めなさるでしょうか。案外ですね、これは、人によって違うんですよね。私もいろんなこの祈り出しにですね、刺激を受けてきました。ある方はですね、聖なる神様、ある方は憐れみ深い主よ、ある方は主イエスキリストの父なる神様、である方はですね、そのなんか神様とか天のお父様という呼びかけなしに、このつらつらつらとこうですね、言葉を、あれ、やっぱり祈りなんやというですね、そういう方もおられたりする。何でもいいんです。その思いが主に向かっていれば、御霊は取りなしてくださる。けれども、その一つの方ということで言うならば、父なる神様に向かって、主イエスキリストの御名によって、御霊の取りなしを信じながら祈るということで、まあ、やっぱ自然なのはお父様、もちろんイエス様って祈られる方もおられるし、それはそれでいいんですけれども、三位一体の神様ですからね。けども、この主の祈りでイエス様を教えてくださったように、お父様、天のお父様、韓国人の方はですね、ハナネームってよく祈ります。ハナネームっていうのは唯一のお方。ね、その響き大好きです。ね、ハナネームアボジー、唯一のお父さんというふうにですね、祈られる方もある。お父さんといえば、天のお父さんって祈られる方もありますよね。なんかこう、父なる神様とか天のお父様って祈ってきた者にとっては、なんかお父さんって慣れ慣れしすぎないかなと。いやいや、そうではない。アッパ、父よって、そのアッパっていう言葉はもともと、お父ちゃんとか、父さんとか、幼い子供が父親に向かって呼びかける言葉ですから、むしろそちらの方が近いわけですね。何せその、お父様。これはね、キリスト教に独特の祈りの言葉なんですよね。父っていう言葉を、聖書で検索しますと、たくさん出てくる。父よという呼びかけも、結構出てくる。けれども、神様に向かって、父よっていう呼びかけをしているのは、実は、旧約聖書では一回もないんですよ。新約聖書でも福音書だけです。特徴的なんですね。詩篇っていうのは、こう、祈りの章じゃないですか。たくさんの祈りがある。でも、あの中にも一回も、父よっていう呼びかけはない。じゃあ、なぜそうなのか。なぜイエス様は主の祈りということで、天に増します私たちの父よっていう呼びかけから始めるように教えてくださり、そしてそれが、クリスチャンだけが祈る独特の祈りなのか。それはイエス様、神の一人子であられるイエス様が父なる神様との関係において教えてくださった祈りであり、また、その父よっていうイエス様の呼びかけの中に私たちがこれから確認していきますような意味で巻き込まれるというか、招いていただいているからなんですよね。そこが原点なんです。これは私の愛する子と言われた天のお父様と一人子イエス様との関係がベースになって、私たちは初めて神に向かってお父さんって呼べるようになった。そのことを確認するために、一つの御言葉をまた、次、ありがとうございます。移していただきますか。ヨハネ一章の18節の言葉なんですね。ご覧ください。未だかつて神を見た者はいない。この言葉ですね。父の懐におられる一人子の神が、神を解き明かされたのである。父の懐におられる一人子の神。で、私たち人間には、ね、被造物でありますので、神様が示してくださっているようにしか、神を分かることはできない。いや、実は神がご自身をそのまんま表されたら、もうその栄光があまりにも素晴らしいがゆえに、私たちはもう、この存在し得ないような、それが圧倒的なお方ですよ。全てを作られた創造主ですからね。で、私たちには分かんないんです。でも、分かることができるようにということで、神を解き明かされた主イエス様はある。その主イエス様のことを聖書は、 ここにあるように、父の懐におられる一人子の神って言ってるんですよ。で、この懐っていう言葉は、聖書にそれほどたくさん出てくるわけではないんですけれども、非常に印象深いところで出てきます。それを次見てください。出していただけますか。ルカによる福音書のですね、16章の19節のところからなんですが、こんな言葉です。ある金持ちがいた。いつも紫の衣や細布を着て、毎日贅沢に遊び暮らしていた。ところが、その門前にラザロという全身おできの貧しい人が寝ていた。寝ていて、金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬もやってきては彼のおできを舐めていた。もう言語に絶する貧しさの中にこのラザロという人はいたんです。で、しかも、ある金持ちの、そしてね、そこから落ちるもので腹を満たしていたんじゃないんですよ。満たしたいと思ってもそれができなかったんですよ。その金持ちには、このラザロという人物に対する、この思いやりは、かけらもなかった。で、その次見てください。さて、この貧しい人は死んで、見つかりたちによって、アブラハムの懐、こうですね。アブラハムの懐に連れて行かれた。つまり天にってことですよ。金持ちも死んで葬られた。その金持ちは、ね、パラダイス、天ではなくって、ハデスで苦しみながらね、黄泉ですね。目を上げると、アブラハムが遥か彼方に見えた。しかもその懐にラザロが見えた。彼は叫んでいった。父アブラハム様、私を憐れんでください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすようにラザロをよこしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。アブラハムは言った。来よ、思い出してみなさい。お前は生きている間、良いものを受け、ラザロは生きている間、悪いものを受けていました。しかし、今ここでは彼は慰められ、お前は苦しみもだえているのです。そればかりではなく、私たちとお前たちの間には大きな淵があります。そこからそちらへ渡ろうとしても渡れないし、そこからこちらへ越えてくることもできないのです。非常に苦しく悲しい、孤独な、惨めな、犬におできを舐められながら、誰にも認められることなく死んでいったラザロが、アブラハムの懐に、ね、このストーリーの中では、イエス様は、このアブラハムの懐っていうのを、ほぼ、ね、父なる神様の懐と同じ意味で使ってらっしゃるでしょ。懐。つまり、その人と一つになっているような命のぬくもりを感じさせる。母の胎の中でずっと聞き続けてきた心臓を一番近くに聞くことができる懐。もうその人との距離がもう全く感じられない。そこにラザロが迎えられていく。すると、キリストは父の懐におられてって言うんですから、ごめんなさい。もう一度先ほどの続きの言葉を出していきますが、その次ですね。ありがとうございます。未だかつて神を見た者はいない。父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのであるっていう時に、イエス様は、それこそイエス様だけが解き明かすことができる形で、父を解き明かす。そういう方として来られたっていうことが込められている。ありがとうございます。また、このビデオに戻していきましょう。で、預言者は、神について語ることはできる。あるいは、神からいただいた言葉を代弁することができる。それも尊い働きでしょう。けれども、イエス様だけが父の懐、ね、父と一つになっておられる、そこから、その神の内側から神のまさにハートそのものを、神の身思いそのものを、余すところなく身をもって伝えることができる方としてこの地上に来られた。で、そのお方が祈ってるからやっぱ違うんですよ。弟子たちにもそれが伝わった。で、祈りを教えてください。私も教えてほしい。イエス様から、皆さんどうですか。そういう意味でこのイエスキリストだけが神の御子として本来神をお父さん、父と呼ぶことができる。で、ところがですね、 そのイエス様が、こう祈りなさいって教えてくださるときに、父よって祈りなさいって教えてくださった。イエス様が祈られると同じように、お父さんってあなた方も祈りなさい。ということはあなた方も私と同じように天のお父様の子供とされてるんですよって呼びかけてくださった。で、イエス様は何とかして今まで遠くにしか感じられなかった神が実はあなた方のお父さんなんだ。父なんだっていうことを教えたいと思って来られて、そしてまさにそのことをドンピシャリ父っていう言葉を持って語られた、そういう箇所がありますよね。もう有名な箇所ですよ。もう皆さんもピンと来られる方多いと思うんですが、あの放蕩息子が愛の父の元に帰ってくるというね、あの箇所も今は開きませんけども、ルカのこの15章の中にですね、それが記されている。もう詳しくは見ませんけども、せっかく、ね、愛の父のもとで子供として、暮らしていたのに、不満があって、こんな父親のもとでと思ったんでしょう。この財産をふんだくるようにして、それをお金に変えて、この家を捨てて。でも、放蕩残飯でですね、ボロボロになって。で、その時に、まあ、我に返るわけですよね。ちょっとそこは、ごめんなさい。また移していただきましょうか。その次ですね。ルカ15章の17節の言葉なんですけれども。しかし、我に帰ったとき彼はこう言った。父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに、私はここで飢え死にしそうだ。皆さん、このイエス様は、この、例え話の中で お父さんを捨てて、もう父を父とも思わないで離れていくその息子がすでに息子であるっていうところから始めてらっしゃる。つまり、私たちみんな実は神様から作られたものとして、すでに神の子なんだっていうことを暗示してらっしゃる。でもちろん、この方を受け入れた者、その名を信じた者は神の子とされる特権が与えられたと、ヨハネによる福音書の1章の12節にありますから、そういう意味では、その、ね、主イエス・キリストを信じる信仰によってこそ、与えられる神の子としての特別の地位というのはあるわけです。その中に私、入れられているというのは事実ですけども、でも、この私、人類だけが、神様から似たものとして作られて、そして、その鼻から命の息を吹き入れられて人となった、そういう意味で、この、神のイメージにかたどって作られている時点でも神の子であるということも言える。それを前提にイエス様はこの話を進めてらっしゃるんですよ。でもそれは全然分かってなくって、でも本心に立ち返って父の家にはって、ね、思い出したんですよ。あのお父さんのぬくもりが、愛があったな。今更帰ったって、この息子として迎え入れてもらえるはずはない。でも雇い人の一人でもいいから、あそこでまたこの飢えを忍んでこの、食べることができるその暮らしにってで帰っていくわけでしょ。で、祈りの言葉を用意してとぼとぼと帰っていったときに、じゃあ次落としてください。20節ですよ。でこうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに、父は彼を見つけ、かわいそうに思い、走り寄って彼を抱き、口づけした。で、彼を抱いているその絵。ね、それこそこう、懐に、ね。イエス様は、神様はこういうお父さんのような存在なんだよって教えてくださった。そしてあなた方はみんな、その父の懐で行こうことが許されている。いや、そのことをお父様は願ってらっしゃるんだよってイエス様は教えてくださった。父の方から走り寄って、ね、かわいそうにと思って愛情たっぷりにギャーッと抱きしめて、その懐に抱いてくれる。それが、 天のお父様。私たちが死の祈りを祈るときに、父よ、天に増します我らの父よと呼びかける。その呼びかけの中には実はこの懐のぬくもりを確認させる響きがあるんだってことです。もちろん、一回一回ですね、そのことをじっとこう味わうっていう、まあ、先ほどもご一緒にね、天に増します我らの父よ、でもそのそれぞれのペースでですね、父よっていうところで、ああ、そうだお父さん、あなたの懐にって、そうするともうバラバラになってしまいますので、そういうことはできないんですけど、でも、一人で祈るときどうでしょうか。私は、毎朝、その主の祈りをお先しますけども、その我らの父よっていうときに結構時間をとって、そのお父様のぬくもりというものを思い巡らし、感謝をさせられるんです。ね。イエス様は天に増します我々の父よと私たちが祈るときに、あの放蕩息子がお父さんのところでもうちょっと様子を見て、本当に反省してるんだったらまずしもべで、さらにその、見習い期間を経て、じゃあまあ息子に入れてやるかもしれないけど、まあ頑張れと。いうことじゃなかったでしょ。もう、かわいそうに、もう、息子としてガバーッと抱きしめて、そして、財産相続を表すその指輪や、また、自由人を表すその履物を持って、そして、最上の衣を持って迎えてしまうじゃないですか。ね、その、父のぬくもりを、確認しなさいって教えてください。ね。ありがとうございます。このビデオにまた戻していただければと思いますが、イエス様は私たちが、イエス様が父よと呼ばれると同じその親しみを持って父なる神様に心を開いていくことを願ってくださって、けれどもそれが私たち人間にとっては簡単ではないということをよくご存知で、そして父なる神様にある時こんな祈りをも捧げてくださった。実は主の祈りを教えてくださった時にも、この放蕩息子の例え話を教えてくださった時にも、またラザロのことを紹介してくださった時にも、ずっとイエス様の中には一つの決意があった。それはやがてすべての人々が聖なる父なる神様から我が子よって呼んでもらうことなんて、決してできないはずの、その罪にまみれているその罪を全部引き受けて、呪われたものとして十字架の上で取りなすっていうことを決意しておられた。そして、あの十字架の上で、父よって祈られたじゃないですか。私は、この、まあ、以前も話したように、幼少の頃に父親亡くして、そして父っていう存在がよくわからない。けれども、ある頃からだんだんとじわりじわりとお父さんってお呼びできる方が神様なんだ。神様はこの私をもうお父さんって呼ばせてくださるんだ。でもそのためにイエス様が父よ、彼らを、父よ、和田治をお許しください。何をしているのか自分で分からずにいるのですって祈ってくださったんだってことがじわりじわりと分かってきて、本当にありがたいとそう思うような、皆さんいかがでしょうか。私たちがそんな虫のよい話があるだろうか、こんなものがお父さんって、いやいやそんなのは、そう思ったときにイエス様がおっしゃるわけですよ。大丈夫。大丈夫。私はちゃんと父なる神様とあなたとの間を埋めたから、あなたが本当にお父さんって呼べるように、あなたがそのお父さんの懐にいくら、いや、そんなのおこがましい、そんな資格はないって思ったとしても、いやいや、お父さんの方から走り寄ってガバーッと胸に抱いて、その懐で行こうことができる道を、もう ちゃんと私が血を流して呪われて命を差し出して開いたから、安心して父よ、お父さん、天のお父さん、父ちゃんって祈っていいんだよ。いや、祈りなさい。そうおっしゃってください。そのぬくもりの中に私たちは置かれてんですよ。ありがたい。そして、あなたがすでにそのような神のことされているということのゆえに、あなたにつながれている、もうすでに召された方々の魂を私たちは安心して、お父様の懐にイメージし、委ね、また私たちもやがてそのお父様の懐で行こうことができるんだ。今のこの憩いをもっとリアルにいただけるんだということを確信しているわけです。もう終わりたいと思いますが、このお父さんっていうテーマの時にですね、よく思い出すことがあります。それは、私の娘や息子のですね、幼少期の頃ですね。結構ですね、私はスキンシップが好きで、今はいろんなタイプのね、結構その、前に赤ちゃんをね、こうして、この間も、前でこうやって歩きながら赤ちゃんがプランプランプランって足をねこうしながらっていうのを見かけたり、あまりこう後ろに背負ってっていうのは今はね流行ってないんでしょうかね。横向けにこう前にしたりね。でも私たちが子育てしてる頃ってまだまだこう背中におぶるねそのおぶ紐ってあって、私も妻から借りてそのおぶ紐で持ってですねこうしてこう背負ったことがちょくちょくありましたね。そうするとねこうぬくもりを感じる。で、私もせっかくだから、娘や息子には申し訳ないんだけども、すぐ私が汗かいて、汗でですね、息子や息子も熱くなっちゃうんだけども、こうしてね、歩いてると、こう、私がね、こう、ねえってこうね、こうすると、この、息子や娘の、いや、息子も娘も同時に背負ってるじゃないですよ。ね、絵のその、一人のですね、こう、頭が、こう、当たるんですよね。そしてこう、背中を通じて、その、我が子のこうぬくもりをですね、感じる。そうするとね、一生嬉しかったですね。うん。嬉しかった。まあ多分その、息子や娘も、嬉しかったかどうか、まあ、嬉しかったって聞いてませんけども。で、申し上げたことはね、その、私たちが、イエス様に教えていただいたように、天にまします我々の父よ、って祈っていく心を開いてその思いを告げていくときに、天のお父様、まあ仕方ねえな、ね、我が子イエスの血に免じて、まあじゃあ聞いてやるかという、そういう感覚なのか、もともとはパーンって離れてたんだけども、まあ近づいてきたっていうことだから、まあそれなりに可愛がってやろうかという、そういう感覚なのか、もともとのその汚れっていうものを意識しながら、あ、本当は違うんだけどなっていうような、そういう距離感があるのかっていうと、それはないわけですよ。密着してる。懐に。そしてそのことを父なる神様は喜んでおられるんですよ。だから、こう祈りなさいってイエス様は教えてくださったし、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶっていう、そのまんまの喜びを、私を、あなたを見るときにお父様は抱いておられるということを信じてほしいと願っておられる。だから、ね、書き寄らせてるわけですよ、あの例え話の中で。髪の毛を振り乱して、お父さんの方からかわいそうにと思って書き寄って抱きしめるという例え話をイエス様はなさる。それを私がそのまんま受け止めて、厚かましいようなんだけれども、いやいや、お父様、あなたも喜んでくださってるんですね。ありがとうございます。あなたを信頼して、あなたのものとして、あなたの子供として生きてまいりますって。それでいいわけですよ。今もお父様は、あなたは私の子供だ。だからあなたは大丈夫なんだ。そのまんまのあなたを愛し、そして私が作ったんだから責任を持って、あなたをこれからもあなたらしくますます 祝福し、成長させ、成熟させ、そしてあなたを通してしか結ぶことのできない実を私が責任を持って結ばせるから、私の懐に折れとおっしゃってくださっている。そういう意味で今週も私たちは安心して委ねつつ、お父様の子供として生きていくことができるのであります。お祈りいたしましょう。ハレルヤ。私たちを愛してくださる、愛する天のお父様、感謝をいたします。大きな犠牲をもって、本来の、あなたの子としての立場を、身分を私たちに与えてくださって、喜んで今も私たちを抱いてくださいますから、感謝をいたします。本当に日常生活のシビアな戦いの中で、私たちはあなたのぬくもりをついなかなか実感することができずに、歩んでしまうかわかりません。けれどもあなたは駆け寄って駆け寄って私たちを抱いて、子としてのぬくもりの中に癒し、支え、強め、また引き上げ、整え、実を結ばせてくださいます。主よ、私たちはあなたのものです。どうぞ、お父様、あなたの御心のままに今週も私たちを満たし、使わし、そしてそれぞれの持ち場立場で私たちをあなたの願っておられる通りに祝福し、お待ちください。御手にお委ねいたします。イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。